マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第138回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第138回目になります。今回はですね、実は今この時点で全く準備がしてないという状況です。と言いますか、ちょっと仕事でですね、週末休止出勤になってしまいまして、その翌日はですね、ちょっと子供の運動会で、ここ毎週ずっと出勤してるんで、子供となかなか遊ぶ時間がなくてですね、今の今まで遊んでまして、まあ何も時間が取れてないという、な状況になってます。とは言いましてもね、ネタはたくさんありまして、今回ちょっとお話ししたいのが、今の台湾でコンピテックス、とやっております。やっておりますというかね、やっておりました。そこら辺でですね、ちょっと出たもの、そういったことのですね、お話をしたいなと思っています。で、このコンピテックス台北ということで、台湾の台北市、これちょっとこういうの読み方はいいのかどうかっていうのは、ちょっと私あんまり、詳しくないんですが、ここでですね、毎年こう、パソコンとか、こうやって情報機器のハードウェアですね、の発表とか、いろんな展示、特にね、ASUS とか、Acerとかですね、ああいうメーカーのですね、いろんな発表とかがあります。で、やっぱり今回はですね、一番話が大きいのは、やっぱり今年、マイクロソフトが出る Windows 8。これに関するハードウェアということで、軒並みですね、タブレット PC、スレート PC の発表がありました。といってもですね、iPad のようなタブレット端末をただ出すだけじゃなくて、キーボードも載せたコンバーチブル、つまりノートパソコンともしても使えるし、タブレットとしても使えるというのがいろいろ出ています。ここら辺がですね、今年になって一気に出てきた。一気に出てきたっていうか、前からですね、Android ではこういったのよく出てたんですが、Windows 用、つまりもうタッチパネルで Windows、まさに Windows 8という世代になって本格的に乗り出したと。特にマイクロソフト寄りに見ると今年が本格的に乗り出したのかなという感じがします。いずれにしてもですね、どのハードウェアも、例えば画面はですね、解像度は 1366×768 だったと、画面を持つハードですね、そういったね、ハードウェアの、タブレット PC、もしくは、普通にキーボードを載せたウルトラバックというカテゴリーの PC で、さらにキーボードの切り外しが可能なもの、そういったものが出てます。で、特にその、先ほど言いましたけど、特徴的なのはキーボードが取り外せるだとか、キーボード、普通にノートパソコンですね、蓋を閉じると今度は蓋の上面パネル、そこに液晶があって、じわっと Windows 8の画面が出てくるんですね。そういったモデルもあります。これがですね、特徴的でして、これがですね、片目が太一と、これは ASUS ですかね。いかにもなんかアジア系の呼び方をしてますけど、こちらのですね、パソコンがやっぱり一番注目されたのかなと思います。で、これ実際いろんなサイトにありますんで、ご覧になっていただくといいと思うんですが、 YouTube にですね、実際これを動作させてる、動画もあります。で、この太一という、これもうパソコンと呼んでいいんでしょうかね、ものなんですが、普段こうノートパソコンとして使ってる時は使えますと。で、この天板に当たる分ですね、ノートパソコンの蓋の天板、液晶画面の裏側ですね、それガラスコーティングしてるようにしか見えないっていう話があるんですが、そこをノートパソコンをパタッと閉じるとですね、その天板のところに液晶があって、じわっとですね、 Windows 8の画面が出てくるんですよ。この画像を見た時はですね、うわっと衝撃的だなっていう感じがしまして、これ一体いくらするんだろうっていう話もみんなしてるんですが、こういったですね、モデルが出てきます。このモデルは 11.6 型と 13.3 型の液晶と、これ非常に期待できるんじゃないかなと、ちょっと個人的に非常に欲しいなと思う端末です。で、実際この太一というマシンですね、この液晶を両面につけてるにもかかわらず、かなり薄いボディです。これどうやってここまで実現できたんだろうかっていうくらい結構みんな話題になってますが、いよいよいわゆるポスト PC の時代、こういったね、太一に代表されるような、パソコンというカテゴリーであるんだけども、使い方によっちゃパソコンではないタブレット端末だと というものがですね、一気に出てきたっていう感じがします。まあ、ここを支えている技術の一つとして、まあ、インテルの高機能のプロセッサー、まあ、IB ブリッジと呼ばれてたシリーズですね、これが投入、全面的に投入されています。で、まあ、以前ですね、ウルトラブックが、どうもインテルの見通しでは今年の初めにウルトラブックが今年の市場の 40% ぐらいの出荷ウルトラブックになるんじゃないかと、そういう話をして、まあ、私もそういう話を聞いて、まあ、喋ってたんですが、あれ喋ったのは電気ウォーカーさんの技術出演させてもらった時ですかね、まあ、そういったね、IB ブリッジを乗っけたウルトラブック、ウルトラブックっていうのはあれ確か規格がですね、厚さが21ミリ以下っていうなってるはずなんですね。まあ、そこら辺のですね、端末が本当当初インテルが言ってた通りにですね、かなりの出荷量になっていくんじゃないかなと思っております。それとですね、まあ、4月に Windows Developer Days でいろいろ Windows 8のお話を聞かせていただきました。まあ、これマイクロソフトから聞かせていただいたんですが、その時ね、妙だなと思ったのが、 Windows 8の製品発表だったと同時に Windows RT っていう Windows、 この話が一切なかったんですね。まあ、なかったってことはまだ言えないということなんでしょうけど、この Windows RT、以前 WOA Windows ARM と言われてた Windows ARM 版ですね、 ARM プロセッサーの上で動く Windows ですが、この Windows RT、こちらですね、 Qualcomm っていう、まあ、Qualcomm はまあ通信のチップのメーカーで有名なところなんですが、まあ、実際このプロセッサーも手掛けていて、まあ、ここで ARM プロセッサーを使った Windows RT をですね、こうリリースしていくという話もありました。この Windows RT というのは、まあ、あらかじめ Office の次のバージョンがですね、標準搭載されていると。逆に言うと、あまりアプリケーションの追加とかそういったことができないのか、あまりしなくていいようなものなのかもしれませんが、まあ、タブレット端末の本命としてですね、この Windows RT 出てくると思います。まずはそのクアルコムからも発表ありましたし、確かね、東芝もあったはずですね。まあ、東芝がこう発表があったっていうことは、日本のメーカーが発表あったってことはですね、何らかの形での日本の市場の投入も当然あるわけで、まあ、いくらね、グローバルからだっつってもですね、日本に投入しないわけではないんで、やはりこのウルトラブックと Windows RT を載せたタブレット端末、タブレット端末って言いながらですね、実際キーボードもついてるという、キーボード分離型っていう話もありますが、まあ、そういったものもですね、ちょっと実機が発表されています。まあ、そういうことでですね、まあ、いろいろと Windows 8と Windows RT に関したハードが一気に公開されたというところで、これは今年のその冬、多分おそらく10月か11月に製品発売となるであろう Windows 8、こちらの対応するハードがですね、こう我々こう入手できるんじゃないかなと。まあ、入手ってもですね、お金があれば買えるということで、一体じゃあいつ買えばいいんでしょうっていう話をね、よく聞きます。で、これね、もうちょいちょっと様子を見て物が出てからっていう感じがするんですね。もちろん Windows 8自体は今 Windows 7、 Windows Vista でも OK だと思います。 Windows 7が動くパソコンである Windows 8動きますということになってますので、まず OS だけで入手して実際試すのもいいんでしょうけど、この端末の方ですね、ここら辺はですね、ちょっと今どうしても今試してっていうならですね、タブレット端末入手されてもいいと思うんですが、今年の冬以降までちょっとこう様子を見て一気にドンと出ていきますんでね、買ってみるのもね、いいんじゃないかなと思います。私もですね、まあ、正直言ってタブレット端末どうしようかなと。実用性考えるとですね、やっぱり iPad っていうのは選択肢の一つとしてあるんですね。やっぱりいろいろできますし、 iPad 自体素晴らしいですよね。それもいいんだけど、 Windows RT、 Windows 8を載せたですね、タブレット端末も欲しいかなと思ってるところで、まあ、今入手しようとすればですね、いろいろとこう数少ない中からこう買うことはできるんですが、ちょっとこれに関してはですね、ちょっと様子を見て、正式にですね、 Windows 8を載せた状態でちょっと購入を検討したいなと。また次の大きな買い物はこれかなというふうに思いながらですね、いろんなところのコンピューテックス台北のですね、レポートとかを見ていました。 まあ、実際ですね私も行きたかったんですけどね、行ってこう生で見るとまたいいんじゃないかなと思ったりするんですが、まあ、そんなところでですね、マイクロソフトの Windows 8というソフトウェア面の大きな発表があった後に、いよいよこうハードウェアのお話もあって、いよいよこの Windows 8、これがね軌道に乗っていくんじゃないかなと、そんな風に思わせる、この最近の発表でした。まあ、そういうことで、実際あまり今回、準備してなかったんで、まあ、ここら辺のね、ここ1週間ぐらいで私が集めた情報をもとにですね、まあ、集めたってもね、ウェブ見たりとか、いろんなこうツイッターだとかブログとかですね、の情報を見させていただいたところからちょっとお話をさせていただきました。はい、そういうことで第138回目は、コンピュテクス台北で発表されました、ウルトラブックだとか、スレッド PC、 新しい PC とは呼ばれなくなる PC の新しいカテゴリーのですね、ハードウェアについてお話をさせていただきました。すいません、今回はなんか取り留めもないことばっかり話しちゃって申し訳なかったんですが、まあ、こういったねハードが出てきてね、本当ソフトだけあってもしょうがないんでね、こういったハードとこう密接に動いて、この今年のこうマイクロソフトとかこう Windows 界隈ですね、こうなんか新たな動きになってるなっていうことで、より実感させるような情報でした。はい、それでですね、今回ちょっとまた告知というかですね、今月の6月のですね、ドットネットラボ、まあ、毎月第4土曜日ということで、今月は6月23日土曜日に、マイクロソフト品川本社で行います。実はですね、マイクロソフトの、ね、品川本社のこう30階31階でですね、セッションルームだとか、会議スペースだとかですね、割とこの我々この勉強会とかコミュニティにですね、無料で貸し出してくれるんですね。で、私はね、ドットネットラボばっかり話をしてますが、いろんなね、勉強会の方がですね、利用されてます。そうするとですね、場所が混んでて使えない場合があるんですね。で、そういうことで、一回まあ、時々ですね、まあ、年1、2回、別のこう、会議スペースをこう有料で借りたりしてやってたりするんですが、今回ですね、お借りできたのは、なんと、マイクロソフトのですね、VIP ルームというのがあるんですね。VIP って VIP ですよ。これまあ会議室に大体30人ぐらい入れるって話なんですが、このお部屋をなんとお借りできることになりました。一回お借りしたことあるんですけどね、まあまあすごい部屋ですよ。いかにもテレビのドラマに出てくるね、なんかお偉いさんが入る会議室のところなんですが、そこのねプロジェクターもですね、またいいの使ってるんですよ。とにかくすごい部屋をですね、今回お借りできることになりまして、でこれ実際マイクロソフトの社員も入ったことがないっていう方結構おられるんですね。で、以前一回お借りしたことあるんですけど、その時に来たマイクロソフトのエヴァンジェリストの方が、ああ、あの部屋か、入るの初めてだよ、つってね、逆にマイクロソフトの方が感心してたぐらいの、ところがありまして、今度ね、そこでセッション、勉強が行います。で、今回ですね、久々に私ライトニングトークとかじゃなくてですね、50分のセッションを担当させていただきます。お話はですね、Windows Live、Sky Drive のアップデートの話、あと Sky Drive アプリの、ね、紹介ということで、まあ、以前からここでお話しさせてもらってる内容をですね、まあ、ちょっとスライド交えてですね、お話をさせていただこうかなと思っております。また来週ですね、詳しいお話をしたいと思いますが、また興味のある方はですね、ぜひ来ていただければと思います。実は定員30人なんですけど、もうかなり予約が、これは申し込み制にしてるんですが、ちょっと申し込みがね手になりそうな状況ですので、興味のある方はですね、ぜひドットネットラボのウェブページからですね、申し込みしていただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。